現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、はい、ナミさん、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日はですね、20日ね、本日から、お彼岸入りしたっていうことで、ご先祖様とお彼岸のお話をさせていただきます。
はい。では、よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いいたします。まず、お彼岸っていうのは、年にね、2回、春と秋にね、あるんですけど、はい、なんでこの時期にあるのっていうことで、他の月じゃダメなのってね、思われてる方もお見えになると思うんですけど、これにはね、ちゃんと意味がありまして、はい、冬至と夏至の日がありますね。はい、冬と夏に冬至と夏至の日がある。
はい、
で、その、一番中間の、3月の20日と9月の23日というところで、昼間と夜の時間が、同じになる時期ですよっていう中間ですね。はい、夏至は、1年で一番日が長い。はい、で、冬至は一番短い日っていうことですので、うん、そのちょうど3月と9月の中間のところの真ん中のね、時間が、昼夜が対象になる時期ですよっていう時にお彼岸があるということで、お彼岸のお供えで、あんこのお餅は、9月のお彼岸は何ですかかね。
9月は、はぎ。
はぎ、おはぎ。
おはぎ
のね、植物の季節
なんで。そうですよ、はぎの、そうですよね。ね、
で、春は、ボタンが咲く頃なんで、はい、ボタン餅ってね、言うよっていう話でね、はい、皆さんもご存知の通りなんですけども、今年は、今日から、26日までが、お彼岸になってまして、お彼岸っていうのは、春分の日、秋分の日を挟んで、前後で3日、要は、当日を含めると7日間ですね。はい、で、前後で3日計、7日間なんだけど、6日、前後6日を、はい、お彼岸期間っていうふうに言うと、いうふうに言われてて、仏教では、この6日っていう6っていう数字にもね、意味があるって言われてまして、
はい、
じゃあそれが2日や1日じゃダメなのっていう話でね、で、その3日っていうのは、六波羅蜜に由来してるっていうふうに言われてて、不正、自戒、忍耐、精進、善長、知恵っていう、その六波羅蜜に、揺らしてて、一つ一つ自分の煩悩や反省することをね、こう消し去っていきましょうよっていうことにも揺らしてると言われてます。で、お彼岸って言うとね、皆さんお墓参り行くとか、お仏壇をね、お掃除されるとかって、思い、浮かべる方、行かれる方多いんですけども、
はい、
お彼岸っていうのは、お盆との違いは分かりますかね。お盆っていうのは、あの世からご先祖様をお迎えしてお家に。はいはい、
そうですね。
滞在していただいて、うん、またお帰りいただくと。
はい。
うん。で、お彼岸っていうのは、昼と夜の時間が同じになるっていうことは、うん、あの世とこの世の境がなくなるっていう意味なんですね。
はい。
うん。なので、一番あの世とこの世が接触しやすい期間ですよっていう時がちょうど来るので、彼岸っていうのは、方角で言うと西です。日が沈む方が彼岸。
はい。
で、東側が西岸ですね、対。うん。で、彼岸っていうのはあの世ですから、悟りの世界と、
はい、
で東側は四眼この世の世界ですから煩悩の世界っていう風に言われてて、はい、人間っていうのは生きてる間にいろんな煩悩があってそれを取り払わないといけないっていう修行がいっぱいあるよっていうことをね、はい、仏教では昔からね教えとしてありますけども、その お彼岸の時期にね、皆様が、お仏壇やら、お墓参りやら行かれるっていう時に、お掃除したりとかもちろんね、されるし、お花をお供えしたりね、家族で皆さんで行かれたり、お孫さん連れて行かれたりとかね、いろんな、自分の実家も行って、旦那さんの方も行ってとかね、いろんなことが皆さんあると思うんですけど、そう、なんでね、その時期に、そのお墓参りをするかっていう意味が、元々の由来はね、もちろん、豊作とか、そういう稲作のことが絡んでてね、その時期になると、お供え物をするっていうことで、お米のね、お餅米だとか、お米と、それから、小豆ですね、あんこの。小豆っていうのは、もともと魔除けの作用があるものですから、そういうもので、祈願した、祈祷したっていうことが由来だっていうふうに言われてるんですけど、実は、じゃあ、手合わせに行くのはいいけども、何のためにね、行ってるのっていうことで、お墓参りとか仏壇のね、手を合わせるときって、何を考えてますよ、大島さん。
お願いしちゃいます。
何々がうまくいきますようにとか、何々を、頑張れますようにとか。
そうですね。お願い事しちゃいますね。
ご先祖様っていうのは、私たち、子孫を繁栄することを願ってるに決まってて、うまくいってほしいっていうことをもちろん後押ししてくださってるんですね。自分の子孫が、何かしくじればいいとかね、失敗して大きなね、損害を得ればいいなって思ってる、ご先祖様は絶対なくって、やっぱりみんな幸せになってほしいっていうふうに必ず思ってる。だけど、いいことも悪いことも何であるかっていうと、いいことはもちろんね、ご褒美だったり、自分のね、成果だったりっていうところで、味わう時もあるんですけど、失敗って思うことって、で、それ失敗って結果ですよね。だけど、その頑張ってる過程のところで学びや気づきがあるからこそ、失敗しても学びや気づきがある、大変なことや悲しいことがあっても学びや気づきがあるからこそ、そういうことが起きるっていうことがね、普段の生活の中でも起きていると。で、お墓参りに行った時っていうのは、当然世とこの世が繋がりやすい時期にね、行くわけですから、手を合わせた時に、もちろんね、お願い事しちゃいけないっていうわけじゃないんですけど、まずね、感謝を述べていただきたい。日々、生活をね、半年に一回あるわけですから、この半年間ね、無事に過ごせて、自分も家族もみんなね、元気に今日、これ、来れましたということ、まず感謝を述べて、今持っていただいてね、ありがとうございますということ、感謝を述べていただくと。それからね、決意表明はいいです。何々を頑張りますとか。何々をやりますとかね。
決意表明。
決意表明。それはね、頑張りなさいよってぐっと後押ししてくれるので、それ決意表明してから何もやらないのダメですよ。努力して、もちろんね、それにさらに後押ししてくれるってことが起きるんですけども、決意表明するのは OK。それからね、一番ね、しないといけないのは、お仏壇とか、それからお墓をお掃除してるときにね、自分の心を清めてるんですよ。ね、お掃除することで、綺麗にすることで、お家をお掃除するのと同じようにね、お仏壇やお墓をお掃除することで、清めてるわけで、で、墓石だったり、仏壇だったりっていう、ものを綺麗にね、お掃除してるっていうのももちろんあるけれども、ご先祖様の住んでるね、住まいって小屋みたいなものを綺麗にして差し上げてるっていうのももちろんあるけれど、自分の心の中のお掃除を、してるんですよね。で、ご先祖様の例えばお墓を洗って磨いてるときに、煩悩ってあります？
何も考えずに。
無心になんか洗ったり綺麗にしたりしてないですかね。
呼びかけながら、先日もそう実家に帰ったときに、お父さん、綺麗にしてからねとか、
そう
呼びかけながら、お墓を掃除して。
ね、そうですよね。煩悩でね、あれが欲しい、これがこうなりたいとか思いながら、お掃除ってしてないでしょ。
ないですね。無心ですね。
そうなんですよね。っていうのはなんでかっていうと、自分の、心を浄化してるんですよね。掃除することでね、洗うことで、自分を清めてると。で、そこで、いろんなこと、例えば、 当然自分の血縁の直のご先祖様ですから、はい、あのお仏壇もねお墓参り行くのもそうなので、自分のいろんなことをこう考えながら反省することがあったり、
うん、
それから帰り見てね、なんかここはこうすればよかったなとか、こういうことをしていきたいなとかっていう、そういうね思い、それから、ご先祖様との思い出とか過去にいろんなことがあったことを思い出しながら、うん、あこういうこともあったなあっていうことが意外と今の何かのヒントになってたり、
あ、
ね、これから先に何かあることのヒントがそこにあったりとかね、はい、するんですね。なので無心になんか綺麗にしてなんか無心にやってるような感じするんですけど、意外と自分をリセットして浄化して何かこうクリアにして自分の中にこうねまた新しくこうあの広がるもののね、何かが入るためのものを広げているようなイメージで、あのお掃除したりお参りしたりということをしていただけるとね、いいかなっていうふうにすごい思うんですけどね。
確かにお参りするとすごい清々しいし、
はい、
あのお墓をきれいにしてね、
そうなんですよね、
帰る道がすごく清々しくって、うん、なんかこう
なんかお墓を掃除しに行くと、自分が別にすごいあの特別いいことをしたっていうわけじゃなくて、常にねお墓はきれいにしに行こう、お彼岸だから行こうって言ってるんだけど、すごいいいことをしたような気持ちになりませんか、なんか
す
が
す
がしいねっていうのは、やっぱり自分の中で浄化がすっきりしたっていうことが起きてる、もうあのこれであの今回もちゃんとねあのきれいにしたし、自分の中でもなんかもやもやしがなんかすっきりした、手を合わせてなんかすっきりしたなっていうことが起きてたりするのでね、
それは思います ね、 ね、
あのうちの息子なんかの小さい頃ね、お墓参りに行くと必ずドブに落っこちてましたね、あの彼はそれで大浄化してましたけどいつもドブに落ちてはまるっていうことが起きてましたね
もうお決まりのようだ、
ね、お決まりのようにドブに寄ってって落ちるっていうことがね、はい、起きてましたね
それは何かこう、
ね、だから多分他で大きな怪我をしないように多分そこで浄化してそこでもうクリアしてたんでしょうね、
あなるほど、
ね、
他ではねもうね、そうそうそう、怪我をしないという、
そうそうそう、そうです、そうです、
あるこうやっぱりご先祖様が守ってくださる、
そうなんです、あの大きく何か起きる前にドブに落っこちときなさいっていうことが多分そこでね起きてたんじゃないかなってね、いつも思ってます、
可愛らしい
毎回落っこちるんですよね、うん、もうあのまた落ちたねってもう着替えを持っていくようになりました、慣れてね、靴の替え、靴下の替え、ズボンの替えまで持っているっていうね、お墓参りに行く
とき
に、
でもそうするとあとはもう健康にね元気で過ごせるという、
で大体小さい子っていうのは、うん、水場がちょうど顔ぐらいの高さになるんで、うん、あの服がびっちゃんこになるってことがね大体起きるので大体何か持ってるっていうねことがありましたね
可愛らしいエピソードです ね、
ねでもね、うん、まあ、あのそういったなんかこうあの、まあ、家族がみんなで仲良くね、うん、あのしててみんなが頑張ってるっていうことを見守ってるっていうのって、ご先祖様もあちらで幸せな気持ちでしょ
う、うん、
かたや全然来ないわと、汚いままだわとね、で一人で来たなとかねあれみんな来ないぞとかね、なんかいろんなことが起きるとやっぱり心配ねしたりとか、ね、はい、そうじゃなくって、みんなの幸せ、みんなの家族の和とか調和とかね、そういうものはやっぱりあのご先祖様っていうのは願ってるので、うん、あの皆さん自分の、心の中のデトックス、はい、大浄化、お掃除をねするために仏壇や、お墓周りでね綺麗にしに行っていただけたらいいかなと思いますね。
そうですね、はい、本当にこうあの今おっしゃっていただいたように、
はい、
あの世とこの世のね、
うん、
あの非常にこう境が、
そうなんですよね、一番近くなるっていうね、つながっているっていうふうに言われている時期がこのお彼岸、春と秋のね、
うん、
時期です ね、
ね、あの、はい、なんかこう今奈美さんの話を聞くと非常に特別な期間なんだなって改めて思いました、うん、
普段のお墓参りよりも今行った方がつながりやすいっていう期間ですよっていうことですね。
そうですね、
はい、
ぜひこの機会に皆さんに、は
い、そうです、そうです、ぜひ、ね、行ってください。20日今日から、26日までちょっとねなんか3連休など台風で天気がね悪いような雨が ね、 ねなんかちょっと降るかもって言ってますけど も、 けども、一応26日までが、お彼岸の期間になりますのでね、
はい、
できたらその期間内に行かれるといいかなと思いますね。
はい、 はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
さあ来週はどんな話でしょうか。
はい、来週はですね、スピリチュアルと現実っていうことで、はい、ちょっと不思議な宇宙のお話をしようかなと思います。
スピリチュアルと現実、
はい、その差ってわかりますかね。
どういう差があるのか、これは楽しみですね。はい、わかりました。はい、さあ、このコーナーでは皆様からの質問ですとか、奈美さんにこういう話をしてほしいというテーマを募集していますので、ぜひお寄せください。宛先は FM 岡崎、ファックス 0564-55-8764 番、メールアドレスは半角小文字、info@fmokazaki.jp、ひふみ言葉のコーナーまでお送りいただきたいと思います。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字 LINE@nami.cd は半角小文字です、 nami.cd。 そして Gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字で nami.cd 数字で101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。そして今日もね、私たちの知らないお話、初めて教えていただくようなお話もございます。貴重なお話をいただきました。今日の放送を含めオンデマンド放送で繰り返し聞いていただくことができます。 FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがございます。こちらをクリックしていただくと、ナミコスミックのひふみ言葉、こちらがございますので、そこまたクリックしていただくと、これまでのナミさんのお話を繰り返し聞いていただくことができますので、ぜひこちらもお聞きください。ナミさん、今日も素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。